どうもお貸しありがとうございました。ではご一緒に聖書をお読み、違うな、では聖書をお読みいたします。ルカによる福音書の19章1節から10節、新約聖書の146ページ、ルカによる福音書19章1節から10節。イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちである。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、一軸川の木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。今日お読みいたしました聖書の箇所にはザーカイという人がイエス・キリストと出会って人生が変わった、そのことが記されています。今日は特別伝道集会です。イエス・キリストと出会うということがどういうことなのか、どういうふうに人生が変わるのか、そのことを御言葉から学びたいと願っております。信者の方は今日の物語はよく知っておられると思います。また初めて来られた方がもしいるとしますなら本当に初めてですね。で、聖書を読むということはどういうことかと申しますと、今日の箇所を読んでザーカイさんのことが分かったっていうので終わったとするならば、もう知ってる人は読む必要ないですね。知ってるんですからね。しかし聖書を読むという作業はですね、聖書を読んでいるとザーカイさんのことが分かるのではなくて自分のことが分かってくるんです。あ、イエス様と出会うと自分はこう変わっていくんだ、そのことに気づかされていくんですね。そしてそれは一度限りのことからではなく、何度でも何度でもイエス様と出会うことによって何度でも何度でも私たちは変わっていくんです。そういう意味で古くから信仰を持っておられ、この物語をよく知っておられる方もこの物語を読むたびにまたイエス様と出会って、また変えられていく、そういう体験をするものであります。 では丁寧に1節から10節までを読み進んでいきましょう。イエスはエリコに入り町を通っておられた。エリコからもうちょっと行きますとエルサレムという町があります。そこにイエス様は行きたかったのです。その途上にエリコの町がありまして、通過点にしか過ぎません。しかしそこで特別な出会いが起こったのであります。2節、そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。ザーカイというのは名前です。で、聖書に名前が登場しますときには、その名前が聖書が読まれている教会で大体知られているという前提があります。全然知らないわけではありません。ザーカイはイエス様と出会って教会員となったんです。そして今日井上長老と柴田羊が明かししてくださいましたが、ザーカイは何度でも何度でも、私はこうやってイエス様と出会ってこういうふうに人生変えられたんだっていうふうに教会で明かしをしてきたんだと思います。そのザーカイさんの証がルカによる福音書ですけれども、この福音書を書いているルカにも届いて、こうやって聖書の中に描き込まれているのであります。ザーカイの職業は徴税人でした。まあ税金を集める人です。エリコは商業都市でありまして、多くの税収がありました。ザーカイは徴税人の頭ですから、その取りまとめ役です。まあ、今日の感覚では税務署の所長さんですが、当時の理解からしますと、まあ、ヤクザの諸話題稼ぎをしている人の長、そんな感じですね。悪徳商業じゃないですけど、こすかない仕方で税を巻き上げていたのです。で、面白いことに徴税人の頭で金持ちであったです。まあ、普通ですね、金持ちっていうと尊敬されるんですけど、徴税人の頭で金持ちであったっていうふうに続きますと、どれほどえげつないことをしてきたのか。それが金持ちという言葉によって表されています。3節、イエスがどんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。まあ、イエス様はエルサレムに入ろうとされてまして、その途中でエリコに立ち寄っただけなんですが、イエス様が救い主だっていう噂がもう沸騰しておりまして、町中の人がイエス様を見ようと集まってきていたんです。まあ、ザーカイも見たいと思ってきたんですけれども、人が多すぎてイエス様を見ることができなかった。また面白いですね、背が低かったって書かれます。まあ、背が低いとですね、人混みの中に入ると何も見えないというわけです。またここで少し想像力を膨らませますと、ザーカイはまあヤクザの小籔みたいな人ですからね。そこどけって言ってこう脅して前に行くこともできたかもしれないんですけど、徴税人の頭であるザーカイはそういうことができなかった。またもっと下手に出て、すいませんすいませんちょっと見させてくださいって言ったとしても、誰もザーカイに場所を譲ろうとしなかった。まあ人々に相手にされていない、そういうザーカイの孤独さっていうのもここに伺い知ることができます。徴税人の頭で金持ちだったっていう言い方は、どれほど人々に嫌われてきたかっていうことです。さて4節、 それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからで、まあ、ザーカイは危険が来まして、体も軽く先回りしてイチジクグワの木に登りました。イチジクグワはエリコの町にいっぱいある木です。10メートルほどの高さになります。ただ低いところから枝分かれしておりまして、コブもいっぱいあって登りやすい木です。またこの木は葉っぱが多いです。ですから高いところまで登っても葉に隠れることができます。ザーカイがそういうことをしたのはイエス様に対して抑えがたい関心を持っていた。それは確かです。その表れでしょう。ただなぜイエス様に関してそこまでの思いを抱いたかは記されていません。まあ、推測をしますと、イエス様の十二弟子の一人に徴税人がいたとかですね、エリコの町に入る直前で目の見えない小じきの人の目を癒してあげたとかですね、まあ、そういうふうなことを伝え聞いて会いたいなとザッカイが思ったのかなとも思います。またイエス様は当時の社会的な指導者とは一線を画して活動していました。でイエス様を支持するのはどちらかというと社会的に弱い人々ですね。そういうイエス様に対して、興味を抱いていたのかもしれません。またここでザーカイが木に登ったんですけれども、会いたかったんじゃないと思うんです。会うっていうのは対面してですね、会うということですね。ザーカイは見たかったんですよ。一目見ておきたかった、その一心で会いました。5節、イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。このその場所に来ると上を見上げて言われた、何気ない文章ですが、これは私にとっては驚くべき言葉です。まず道を歩いていまして、皆さんどんなことを見ますか？自分の目線以上のものはなかなか目に入ってこないんです。高いところにあるものは見えません。それとザーカイは木に隠れてます。ザーカイがイエス様とかって出て行ったら分かるんですけどね、木に隠れているから発見のしようがないはずです。ですがイエス様はそこに来ると目を見上げたっていうことですから、ここにザーカイがいるっていうことが分かっていた。そしてそれだけでなく、ザーカイって名前を呼ばれた。もう通り過ぎるためだけの町ですからね、ザーカイと出会ってるはずはありません。そう思いますと、聖書の中にいろんな奇跡が書いてあるんですけど、ここに来て上を見てザーカイと呼んだ、これ自身特別な出来事であります。そしてイエス様が語られたお言葉は、急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたいです。このぜひあなたの家に泊まりたいですけれども、聖書の原文はですね、もうちょっと強い言葉ですね。私は今日あなたの家に泊まらなければならないです。あなたの家に泊まらずしてこのエリコの町を去れるかみたいな言い方ですね。泊めてくださいってお願いするよりも、もっと泊まらなければならないんだっていう一方的な強い申し出であります。ザーカイはまず名前を呼ばれて飛び上がるほどびっくりしたんだと思います。そして家に泊まりたいって言われまして、 困ったかもしれないけれども、これもまた急に言われてびっくりしたんだと思いますですね。ただ残骸の行動を見ますと、6節、ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えたところありますから、急いで降りてきなさいって言われて本当に急いで降りてきてイエス様を家に迎えたわけですが、喜んでです。びっくりしただけじゃなくて嬉しかったんです。イエス様が家に来てくださるんだって驚きを超えて本当にびっくりしたんですけど、ものすごく嬉しくなっていた、こう記されています。で7節、これを見た人たちは皆つぶやいた、あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。これはエリコの町の人々の姿です。ミナとありますから全員一致したというんです。もしイエス様がですね、エリコの町に入って困っている人のところの家に行って何か奇跡でもして助けてあげたら、イエス様すごいってみんなイエス様を褒めたたえたでしょう。ちょっと前に乞食の目が見えない人を癒した時に人々はイエス様を本当に褒めたたえました。もしイエス様がエリコの町に来て名士と呼ばれる人の家に入ったらどうなったでしょうか。あの人はイエス様が訪ねてくれるほど立派な人だったんだね、前から偉い人だと思ってたけどイエス様とあんなに親しみがあった、あの人すごい人だったねって、でその人のことを褒めたたえたでしょう。イエス様はよりによってザーカイの家に行ったんです。人々はもう端的です。罪深い男のところに行ったんです。なんでイエス様あんな金持ちの罪深い家に泊まるんかなって戸惑った。でザーカが喜んでますからいっぱいもてなしたんだと思います。しかしそのもてなす料理はどうやってできるかというと、ザーカイがアホな仕方で稼いだくねそれによって、もてなされるわけですね。なんやイエス様ってもっといい人かと思ってたんやけど、あんなザーカイの家に行ってって言ってイエス様に対して不平不満を町中の人が言い出したんです。素晴らしい救い主が来たって言って一目見ようと思ってみんな集まってたのに、ザーカイの家に入っていくやりなや、あきれたねイエス様って言って、そういう雰囲気に一変してしまったのです。8節、しかしザーカイが立ち上がって主に言った、主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します、また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。財産はこの時立ち上がっての決意の表れですね。でイエス様に向かって大胆な宣言をしました。これまでの財産は金持ちでした。でこれはただ金持ちっていうだけではなくて、金があることが自分の喜びである誇りでした。ユダヤ人として聖書の教えを守る生き方を捨てて金を稼ぐ生き方にザーカイは変わっていました。同胞のユダヤ人と仲良くするのではなく、当時ユダヤを支配していたローマ人と付き合う生活をしていました。町の人とは全く生き方が変わっていたのであります。ザーカイは背が低かったんですけど、まあ、ヤクザの頭のような朝鮮人の頭にも上り詰めました。で人々から嫌われていることをザーカイは百も承知です。また声を荒げた声を 大きくなってどうこうすることはないんですけど、人々に無視されることにも慣れていました。罪人と呼ばれても、俺には金がない、金がないやつが何言っとるんだって言って聞き流すことができていたはずです。しかしここで非難を受けているのはザーカイではありません。イエス様です。自分の家にイエス様が来られたから、イエス様が町中の人から不平不満を浴びています。このことはザーカイの心を苦しめました。またそれよりも何よりもザーカイ嬉しかったんです。木に隠れてたらイエス様からザーカイって呼ばれていただいて、今日はあなたの家に泊まらなければならないんだって言って、本当にイエス様が家に来てくれたんです。まあ、ザーカイの家に来る人ってどんな人でしょうかね。まあ古文は来ますね。で、まあ酒飲んで楽しい時もあるでしょうね。しかしまあザーカイの金目当てに来る人もいっぱいいるでしょうね。しかしザーカイはイエス様が自分の金を目当てに自分の家に来たとは想像だにしてないし、そんなこと全く思ってないですね。イエス様が自分のことを思って家に来てくれた、これが本当に嬉しかったんです。今までは自分が金持ちであることが嬉しかったんです。自分が徴税人の頭であることが嬉しかったんです。プライドとか自分が成し遂げてきたこととか、そういうことが嬉しかったんですが、イエス様が来てくれたことが本当に嬉しいことに変わったんです。そうしましたらザーカイの心が急に変わりまして、あ、この金は悪い人として稼いできたなとはっきり気づきまして、貧しい人からいっぱい巻き上げてきたから半分は貧しい人に返そうと、また騙し取っていたらってあるんですけど、これ家庭法じゃないんです。騙し取っていたのでです、これから4倍にして返そうです。町の人々はこの時のザーカイの言葉に嘘がなかったことを、これからのザーカイの生き方によって知っていくことになります。想像してください。背の低いザーカイが朝鮮人の頭だったんです。今でちょっと威張ったんですけど、エリコの町に元気に集めて、特に貧しい人のところに行って、ごめんね俺悪いことしてきたんだってお金を返す、そういう生活にザーカイは変わっていったんです。9節、イエスは言われた、今日救いがこの家を訪れた、この人もアブラハムの子なのだ。イエス様が今日ぜひあなたの家に泊まりたいと言われた、その今日ですね、イエス様が言った今日、救いがこの家、ザーカイの家に訪れたのです。救いとは何か、まあ、いろんな言い方で理解できるんですけれども、今日の箇所から救いとは何かを理解しますと、イエス様が来てくださった喜びに生きることです。私救われてますって語るとするならば、私のところにイエス様が来てくださって本当に嬉しいんですって、こう語ることができるということが、私救われてますです。またこの後ですけどね、ザーカイは貧しい人に財産渡したりいろいろするんですけど、教会に行ったらみんなこんなことしなくちゃいけないと思うとちょっと大変ですね。なかなかここまでできないですね。ただはっきり言いますことは、ザーカイ喜びが変わったんです。今まではお金があることしか喜べなかった、でそれだけで満足した、 しかしイエス様が来てくださったことが喜びだとしたら、不必要なお金ざっくりとって金庫に待ってるだけのかね、ありのさっさま数えて楽しんでるようなお金、不必要なお金はそんなに必要ないな。お金の喜びが失せてしまったということですね。そういう意味で人生が変わったということです。私だって言ったらいけないですね。もしかしてお金持ちもここの中にいらっしゃるかもわからないですから、お金持ちは金を持っている喜びから解放される、これは救われるということでしょう。またじゃあお金持ちじゃなかったらどう変わるかって言いますとですね、ああ俺の人生金がない、もうちょっと金があったらな、もっと金があったらあれができる、これができる、お金の喜びを持っていることから解放されるっていうだけじゃなくて、お金がなくてブーブーブーブー言い続けるこれからも解放されるっていうのは救われた生活です。と言いましても、お金は必要です。私は病気で早期引退しました。今年金生活です。で年金生活になって最初に思ったことは、現職中もうちょっと貯金しとけばよかったと思いましたですね入ってくる見込みがもう全くしないと思うとですね、これからどうしようかなと急に心配になってきました。またそれだけじゃなくていろいろな出費が重なります。日々かないとお金のことばっかり話してるって言ったらしいですけれども、お金のことで悩んでいるのも確かであります。ですがですよ、ですがですよ、お金がなくても病気になっても辛いことがあってもイエス様が来てくださったっていう喜びは浄化してるんです。お金がなくて悩んでても、じゃあどうかって言われましたね、あって言いました、イエス様来てくれて嬉しいよって、イエス様が来てくださった喜び、これがいつも豊かに広がり続け、これが救われた生活というのです。救いがこの家に訪れて、今日救いがこの家を訪れてとありますが、伝統的にはこれは教会を指す言葉としても理解されています。まあ、この家はザーカイの家なんですけど、教会とは何か、イエス様が来てくださってイエス様がいる喜びにあふれているところ、それが教会だというのです。私は結婚した時にこういう木の盾をもらいました。英語が書いてあるんですけど、ちょっと訳しますと、キリストはこの家の頭です、すべての食卓の時の食卓に同席している目に見えないお客さんです、すべての会話を黙って聞いていてくださいます、イエス様が共にいてくださるということです。目には見えませんけれども、この教会にはイエス様がいてください、すべての食事によって、すべての方らへ耳を傾け同席していてください。またこれは教会だけでなく、一人で生活していたとしても、その一人の食卓の時にイエス様は共にいて食卓を囲んでいてください。イエス様が来てくださった、この喜びがある、それが救われているということです。では続いて読んでいきましょう。今日救いがこの家を訪れた、この人もアブラハムの子なのだから。なぜイエス様がザーカイの家に行ったかというと、イエス様はこの人もアブラハムの子なのだからと理由を説明しておられます。当時エリコの町の人たちは、救い主が来たらアブラハムの子、アブラハムの子孫が救いを受ける、祝福を受けるってみんな信じてました。救い主が来たらアブラハムの子は祝福を受ける。ただ エリコの町の人でザーカイをアブラハムのことを持ってた人は誰もいません。救い主が来ても自分のところに来て自分を祝福してくれると思ってた人はいっぱいいると思うんですけど、ザーカイが祝福を受ける、それはありえないよと町のすべての人は思っていました。またザーカイ自身も救い主が来たらアブラハムの子が祝福を受けるという言葉を知っていたと思うんですけど、自分がアブラハムの子で祝福を受けるなどとは想像だにしていなかったと思います。しかしイエス様はザーカイって名前を呼んで、ザーカイの家に泊まり、あなたは祝福を受けるはずの人だったんだから、こういうふうに語ってくださったというのです。でそのすべての要約が10節で語り直されます。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。人の子とはイエス様のことです。私は言い換えてもいいです。失われたものを探すために来た、そして救うために来た、それが今ここで起こっているんだとイエス様はお語りくださいました。ザーカイは貧しいものを虐げ、金の喜びだけに生きる人になっていました。その姿は失われたものの姿だったんだよっていうんです。本当は困っている人と手を取り合いながらイエス様と一緒に生きることを喜ぶ、それが本当のザーカイの姿だった。しかし本当のザーカイの姿がザーカイ自身から町の人から誰からも見えなくなっていた。失われてしまっていた。私は探し出したんだ。そして本来ザーカイが生きる場所に移し替えてあげたんだ。そうザーカイのことを語るんです。ここでですね、ちょっと聖書を読む時の読み方ですけれども、ザーカイはイエス様と出会う前から自分のことを失われた人間と思っていたでしょうか。興味があってイエス様を見ようとしましたが、自分は今生きるべきところに生きていない、失われているんだ、ちゃんとした生き方をしたいなとどれほど真剣に思っていたんでしょうか。だからイエス様に会いたいとそこまで強く思ったんでしょうか。まあそういうふうに読めるかもしれないんですけれども、私は違うと思います。ザーカイは関心もあったし好奇心もあった。しかしザーカイの心の中心にあったのは金です。やっぱり俺金持ちだもん、人々から何と言われようと馬鹿にされようと俺金持ってるもん。もうそれがもうザーカイの存在そのものです。それが失われたとか罪人とか言われても、それがどうしたのって言って胸張って生きていくことができるのがザーカイであったはずです。ザーカイはイエス様と出会ってイエス様に見出していただいて、今までの自分の生き方は本当の自分のしたかったことじゃなかったんだ、自分が願ってた人生じゃなかったんだ、イエス様に見出していただいて初めてこれまでは自分は失われてたんだっていうことに気づいたんです。また教会に来ますと多くの方がですね、教会に行ったら今日嫌だったあんたどうして罪人呼ばれされちゃったよっていうふうに語るかもしれないですね。聖書の中でイエス様と出会う前から罪人の自覚を持っている人は誰もいません。多くの人は俺は正しいと思っています。しかしイエス様と出会って イエス様に見出していただいて、イエス様に罪許されて、振り返ってみたら、俺は本当に罪深い人間だったな、後から気づかされていくんです。そして本当に自分は罪深かったんだけれども、イエス様が見つけてくれたんだって、こう語るようになるわけです。すべてに先立っているのは、イエス様に無条件に受け入れてもらうということです。これが出発点です。そしてザーカイの場合はですね、イエス様に受け入れられたら、自分はこれまで貧しい人を苦しめてたな、俺悪い人間やっただ後からはっきり気づかされていくんです。ちょっと変なことを言いますけれども、教会に行って罪許されたら何がいいことが起こるんですか、まあ、自分が罪許されて天国に行くとか、そういう言い方もできるんですけど、あなたの罪が許されたら周りの人が喜びますよ。ザーカイが救われて一番喜んだエリコの町の人です。ザーカイによって苦しめられてきた人です。イエス様がザーカイに出会ってくれて本当に良かったね。貧しい人たちがみんな喜び出していくんです。救いっていうのはそういう風に広がっていくんです。今日の説教題が、新しい人生が始まる瞬間です。今日の物語でザーカイの人生にとって新しい人生が始まった瞬間はどこにあるでしょうか。ザーカイがイエス様を見ようと思って木に登った時でしょうか。通り過ぎようとしておられましたからね。イエス様が気づかずに通り過ぎていったら、ザーカイは後ろ姿見ただけですね。新しい人生始まってないですね。新しい人生が始まる瞬間はただ一つです。ザーカイ、急いでおりてきなさい。今日はあなたの家に泊まりたい。この瞬間からザーカイの新しい人生が始まったのであります。そして今日は皆さんと一緒に丁寧に聖書の物語を読んできました。ザーカイは驚くことびっくりしたと思います。しかし私たちは心の備えができました。イエス様のことを知ろうと思って教会に来てると、イエス様が呼んでくださるよって、イエス様が見出してくださるよ、それを期待してもいいんだ、期待してもいいんだ。聖書を読むっていうことはその期待を持つということです。ザーカイに起こったことが私の人生に起こってもいいんだ、そう確信するっていうことです。またもし自分でイエス様が救い主だと分かったとしましたならば、まあそこで神喜びはあるんですけど、私イエス様が救い主だと分かったんだ、自分も捨てたもんじゃないなとか、ちょっと自分への誇りが出てしまいますですね。しかしイエス様に見出していただいた、これが喜びです。自分への誇りゼロですね。頑張って木に登ったからなんてことはもう言いません。本当にイエス様が止まって目を上に上げて私の名を呼んで見出してくれた、イエス様ありがたいなぁです。またザーカイはイエス様に面談を申し入れる勇気はありませんでした。イエス様と会う資格などないと思ってました。自分などを救われる資格などない、そう思ってる人にイエス様がご自分から近づき、名を呼んでください、共に生きる喜びに招いてください。これが救いです。見出された喜びですね。イエス様に見出された喜び、これが救いです。 ここで水野源蔵という人が作った詩を紹介します。雲という題がついています。雲は青空にある雲ではなくて昆虫の雲のことです。ふす窓から今日見たよ、雪晴れの空から柔らかな日が差してきたら、神様が生かしておられる小さな雲がかすかに動くのを、ふす窓から今日見たよ、雪晴れの空から柔らかな日が差してきたら、神様が生かしておられる小さな雲がかすかに動くのを。季節は冬、長野県の山奥、小さな家に水野さんは伏しています。寝ています。太陽の光が差してきました。差してきた方向を見ると窓に雲の巣がかかっているのが見えました。別の光の中で雲の巣をじっと見ていると雲がいまして、ちょこっと動いたんです。ほんのちょこっと動いたんです。それを布団の中で見つめている水野さんがいる、そういう詩です。この詩には神様が生かしておられる小さな雲とあります。小さな雲ですけれども、水野さんは神様が生かしておられるんだと詩で読んでいます。神様が生かしておられるのは雲だけではありません。水野さん自身です。水野さんは9歳の時に赤痢になり、高熱を出し脳性麻痺になり、身体の自由を失いました。瞬きすることしかできません。しかし家族の助けを得て自分の意思を伝え、瞬きによってですね、それが数々の死となりました。今紹介しましたのは1984年47歳で亡くなる直前に作られているものです。雲の小さな動きは動けなくて伏していて瞬きするしかない、水野源蔵さんの人生そのものなんだと思います。この詩を作った、小さな雲がちょっと動いた、それに感動している詩なんですけれども、私の人生そのものを、瞬きするような小さなことを光りされていない私の人生をイエス様は生かし見つめていてくださったんだ。イエス様に見出されている、神様に見出されている、神様に見守られている、この喜びがこの歌の背後にあるんです。今日は特別伝道集会で、初めての方が来られたらいいなと思って説教を準備してきました。また今日この説教を聞かれた方は初めての方にもお伝えください、宇都宮教会に来てください、皆さん伝えてください、イエス様を見ようと努力してくださいと伝えてください。その時にイエス様が必ず見出してくださいます。誰々さん、あなたの家に行くよ、私と一緒に喜ぼうと、イエス様が声をかけてくださいます。新しい人生の始まりは雑貨のように大変革でなってもいいです。雲がちょこっと動くような、そんな小さなことでもいいんです。イエス様がその始まりを一人一人の人生に与えてくださいます。見守っていてくださいます。イエス様の眼差しの中で生きてください。 イエス様と共にいる喜びに生きてください。隠れていないで、傍観者の立場で信仰を見守るのではなく、イエス様の前に置いてきて、イエス様とお会いしてください。祈りを捧げます。神よ、皆を褒めたたえます。イエス様がザーカイと会ってくださり、新しい人生を与えてくださいました。感謝申し上げます。そしてこれは聖書の中だけの物語ではなく、教会に集いイエス様を信じるようになった全ての人の物語です。他のことでしか喜べず、他のことでしか悲しめなかった私たちに、イエス様を喜ぶというとてつもない喜びを与えてくださいました。心から感謝を申し上げます。どうか神よ、この喜びへと多くの人を招いてください。切に切にこう願います。イエス・キリストの皆によってこの祈り、御前にお捧げいたします。アーメン。